架空の企業ストーリー。以下の話は方法を説明するための架空の例であり、実在の取引を含まない。私の友人林、社は32歳の時退職し、近所の飲食店がオンラインで注文を受けられる小さなツールを作った。最初は単純に考えていた。店にシステムを導入するたびに5000元の1回限りの導入費をもらい、終わりにする、と。最初のミコゼで11店に導入し、売上は5万5000元となり、自分は成功したと思った。問題は4か月目に起きた。その11店のうち3店は、他により安い選択肢を見つけて翌年更新せず、2店は店主が変わりシステムは使われなくなった。林、社は新規顧客を獲得しようとしたが、古い顧客の金は一度きりで使い果たされており、毎月のキャッシュフローは潮のように満ちては引き、全く予測がつかなかった。転機は質素な観察から来た。彼女が担当した米粉ミーフェン店の店主が言った。君のシステムは毎日使っている。月に200元ほど払う形にしてくれれば、かえって使い続けたいし、その分君もずっと改善してくれるだろう。林、社は、導入5000元を、月額199元、継続アップデート付き、に変えた。半年後、彼女の月次計上収益、MRR は8000元前後に安定し、古い顧客の離脱はほとんどなくなった。この話に寝技まとな逆転劇はない。示しているのはただ一つのことだ。初期の起業家が最も見落とすのは、プロダクトが作れるかではなく、金はどこから、どんなリズムで来るかである。林、社は後にこう総括した。以前は一回限りの導入を売っていたが、後に売ったのは続く関係だった。高い視点から見れば、収益モデルとは三つの問いに答えるものだ。顧客はなぜ払うのか、いくら払うのか、どの頻度で払うのか。その3つの組み合わせが、ビジネスのキャッシュフローの性格を形作る。穏やかな性格なら夜も眠れるし、激しい性格なら1ヶ月は華やかでもみこぜで食い詰める。認識、収益モデルとは値付けではなく、金がどこから来るかのシステムである。多くの起業家は収益モデルを、値付けと同一視する。値を決め、コードを貼り、支払いを待てば終わり、と思いがちだ。だが値付けは表面の一層に過ぎず、ビジネスが生き残るかを真に決めるのは、どんな構造で、どんな頻度で、誰から金が来るか、という根底のシステムである。対比してみよう。単発の案件で食べているデザイン事務所と、サブスクリプションで課金するノートアプリは、どちらも稼いでいるように見えるが、キャッシュフローの体質は全く違う。前者は案件に起伏し、空白期には給料が払えないかもしれない。後者は収入を小さく分割し、月定時に届くため、計画がずっと楽になる。収益モデルがシステムと呼ばれるのは、一連の鎖を駆動するからだ。顧客にどう届くか、なぜ払い続けるか、コスト構造が収入のリズムと合うか。一つの輪だけ取り出しても全体は見えず、連動した仕組みとしてこそリスクと機会が見える。よくある誤解は、まずプロダクトを作り、収入は後で考えようだ。実際には収益モデルが逆にプロダクトの形を決めることが多い。取引手数料にするなら、売り手と買い手の両方を呼び込み、取引のループを滑らかに閉じる必要がある。サブスクにするなら、プロダクトはなくてはならない理由を継続的に生み出さねばならない。収益モデルはプロダクトの尻尾ではなく、土台の一つである。だから収益モデルを議論するとき、我々が本当に議論しているのは次のことだ。このビジネスはなんで食いつなぐのか、どれだけ長く生きるのか、どんな外的ショックで立たれるのか。これを考え抜くことは、99にするか199にするかの値切りよりずっと重要である。収益モデルの4つの基本形。 市場の課金方式を分類すると大きく4つの基本形に落ち着く。1回限り取引、サブスクリプション、取引手数料、そして付加価値サービス、フリーミアム含むだ。これらは配多ではなく、多くの企業が重ねて使うが、それぞれの機質を理解することが自らのモデルを設計する前提である。一つ目は1回限り取引、払って終わり。買い切りソフト、カスタム開発、実物の物販がこれに当たる。長所は資金回収が早く、顧客の意思決定のハードルが低いこと。短所も明らかで、収益は蓄積せず、また稼ぐには新規顧客を探し続けねばならず、獲得コストは規模とともにゆっくりしか薄まらない。二つ目はサブスクリプション、周期、月または年度ごとに継続して課金する。中核は、一回の大きな支払いを複数回の小さな、継続的な発生に分割することで、収入が予測可能になり、関係を一括取引から長期の伴走に変える。代償は、価値を継続的に届け続けなければ顧客が解約することだ。三つ目は取引手数料、売り手と買い手の各取引から一定割合を取る。プラットフォーム型はこれを使う。取引が増えれば増えるほど会社も稼ぎ、収入はプラットフォームの活発さと自然に結びつく。だが、両側に人がいるネットワーク効果に依存するため、初期のコールドスタートが難しく、信頼とルールへの要求が高い。四つ目は付加価値サービス、まず基本価値、無料も含むを渡し、より高度な需要に課金する。その力は、無料でハードルを下げ、有料で高度なものを満たし、広く網を打ち、聖地に転換することを実現する。難点は無料と有料の境界のさじ加減で、境界を誤ると、払わないユーザーを買い続けることになる。これら4形に絶対の優劣はなく、自らの資源、顧客習慣、業界慣行と合うかどうかの問題である。時節の定量的比較が、合うを感覚から計算可能な判断へと引き上げる。専門分析、収益モデルの定量的比較と選択フレームワーク。本節は、検証可能な規模の業界サンプルを用い、4つの収益モデルを同じ物差しで比べる。まずデータの基準を説明する。以下の数字は複数の業界研究機関、SaaS ベンチマーク報告、プラットフォーム経済白書類が集約した公開サンプル幅から来ており、規模は傾向を示すもので、いかなる単一企業の実績を表すものでもなく、投資判断を構成するものでもない。具体的データ。あるSaaSベンチマーク系報告が2023年に集約した中小サブスクリプション、サンプル N 約1200社では、年払いサブスクのチームの純収益維持率、NRR、1年後の古い顧客がもたらす収入の相対変化の中央値は約1.05から1.10の間で、古い顧客がやや多く払うことを意味した。純1回限り取引モデルの NRR は概念的にゼロに近い。なぜなら古い顧客は自動では再購入しないからだ。別のプラットフォーム経済サンプルでは、成熟した手数料プラットフォームの手数料収入プラットフォーム総取引額、テイクレートは多くが 5% から 15% の範囲にあり、高すぎれば売り手が逃げ、低すぎればプラットフォームが運営コストをカバーできない。命名フレームワークと比較。ここで実用な分析フレームワーク、収益予測可能性行列、レベニュープレジクタビリティマトリックス、RPM を提示する。二軸でモデルを測る。横軸は収入頻度、一回限り計上的、縦軸は源泉集中度。少数の大口依存多数の小口分散である。4形を当てはめると、1回限り取引は、低頻度、集中あり、の証言にあり、キャッシュフローの変動が大きく、サブスクリプションは、高頻度、分散、の証言にあり予測可能性が最も強い。取引手数料は、中頻度、取引量連動、 の証言にあり予測可能性は中程度だが上限が高く、付加価値サービスは無料波指定頻度、有料単中頻度の証言にあり転換率次第である。よくある、あらりだけを見るフレームワークと比べ、RPM は時間軸を補うため、あらりが同じでも一つは安定し一つは慌てる理由をよく説明できる。真に識別可能な事例。広く議論されるいくつかのビジネス事例が枠組みを裏付ける。ある世界規模のストリーミング企業は、郵送 DVD の1回限りレンタルから月額サブスクへ移り、収入を見るたび払いから毎月必ず払いに変えた。これはサブスクが予測可能性を高める典型だ。あるチェーンコーヒーブランドは会員事前チャージを用い、顧客の前払いを安定した現金に変え、実店舗小売におけるサブスク志向の変形である。あるローカル生活プラットフォームは各注文から手数料を取って成長し、手数料が規模とともに膨らむ道を示す。ある国民的メッセージングアプリは無料を基盤にゲームと広告で収益化し、付加価値サービスの重ね合わせの典型である。共通点は、金がどんなリズムで来るかをまず明確にし、そこからプロダクトの形を逆算したことだ。実行可能な指標と実行チェックリスト。自らのモデルが健全かを見るには4指標を押さえる。月次計上収益、MRR、サブスク系あらり、顧客獲得コスト回収期間、CAC ペイバック、短いほど安全、純収益維持率、NRR、1以上なら古い顧客が増えている。チェックリスト1、現在の収入の1回限り、形状的の比率を書く。2、新規顧客ゼロが2ヶ月続いたとして、帳面が何ヶ月持つか試算する。3、主モデルを一つに絞り、欲張らない。4、サブスクには更新リマインドと離脱アラートを置く。5、四半期ごとに NRR と回収期間を見直し、行き地未満なら値ではなくプロダクトを調整する。なぜサブスクリプションは収入を予測可能にするのか。サブスクが称賛されるのは収入を比較的滑らかな曲線に変えることだ。十分な顧客が月額または年額で払えば、来月の入金をおおむね前もって知ることができ、この予測可能性自体が資産である。それにより採用も、仕入れも、長期投資もずっと自信を持って行える。予測可能性の源は2つある。1つは、頻度の安定で、一度加入すれば支払いは期日に自動発生し、1回限り取引のように毎回説得する必要がない。もう1つは、維持の複利で、離脱を抑えられれば既存基盤が継続して貢献し、新規顧客はその上に積み上がる。両者が合わさると、収入曲線は、案件取りのビジネスよりずっと穏やかになる。だがサブスクは免罪符ではない。最大の課題は継続的価値だ。顧客がなぜ来月も払うのか。プロダクトが2回使ったら放置ならサブスクは負担となり、解約は時間の問題である。だからサブスクではプロダクトのリズムを常に更新し、常に役立つものにせねばならず。一度売って3年放っておく、であってはならない。見落とされがちなのは請求周期の設計だ。月額はハードルが低く転換しやすいが、離脱も早い。年額は長くロックし現金を安定させるが、決定ハードルは高い。多くのチームは年額割引で両取りする。年間の確実性と引き換えに割引を出すのだ。リン、シャは後に一部の顧客を年額に誘導し、それで真にキャッシュフローを安定させた。結局、サブスクが売るのは機能ではなく、継続的に満たされる状態である。これを物差しにすれば、追加すべきか否か、変更すべきか否かの多くの判断がずっと明確になる。取引手数料、規模と信頼の両刃の剣。手数料はプラットフォーム型の上等モデルだ。自らは物を売らず、売り手と買い手の場を作り、 各取引から一部をいただく。その魅力は、収入が取引量とともに伸びること。つまりプラットフォームが賑わうほど稼ぎ、天井が一回限りの物売りよりずっと高いことだ。だが手数料には避けられない二前提がある。一つはネットワーク効果で、買い手が増えれば売り手が来て、売り手が増えれば買い手が来る。コールドスタート段階は最も苦しく、片側を補助金や地元開拓で先に埋める必要がある場合がある。二つ目は信頼とルールで、プラットフォームは両方を守り、紛争を処理し、不正を防ぎ、基準を定めねばならず、どちらかの体験が崩れれば取引は縮み、手数料も縮む。手数料率そのものが針の穴だ。高すぎれば良質な売り手は他へ行くか、顧客をプラットフォーム外の私的取引に誘う。低すぎればプラットフォーム自身が運営コストをカバーできない。よくある 5% から 15% の範囲は、プラットフォームとエコシステム参加者の間で繰り返し交渉されて出た、双方が生きられる、の工数であり、適当な決めではない。もう一つ性のリスクがある。手数料収入は、取引がまだ起きているかに強く依存する。外的ショック、規制変化、季節的停滞に合えば、取引額が落ち、プラットフォーム収入はほぼ同割合で下落し、干渉がほとんどない。だから純手数料プラットフォームは、リスク分散のため広告や付加価値サービスを重ねることが多い。だから取引手数料は、両側を満たし、信頼を維持できる領域に向く。小さなツールで少し稼ぎたいだけなら、手数料モデルは重すぎるかもしれない。真に両面市場を作れれば、それは最も鋭い歯である。フリーミアム、転換の論理と罠。フリーミアムの考え方は単純だ。まず無料でユーザーを招き入れ、より深い需要に課金する。長所は獲得コストが極めて低いこと、つまりユーザーはゼロハードルで使用し、口コミで雪だるま式に育つ。多くの国民的プロダクトはこうして育った。転換の鍵は、無料と有料の間の線をどこに引くかだ。後ろに引きすぎると、ユーザーは有料機能にほとんど触れず、転換率は悲惨に低い。前に引きすぎると義務料となり、嫌悪されて即退散する。良い設計は、無料ユーザーに真に価値を得させつつ、自然な利用の便携、容量上限、協力者数、高度な出力などで支払い地点に出会わせる。フリーミアム最大の罠は、決して払わないユーザーを買い続けることだ。彼らはサーバーを閉め、要望を出し、サポート負荷を生みながら、直接の収入をもたらさない。有料転換率が長期に低いまま、例えば一般的な 2% から 5% の範囲を明らかに下回るなら、規模が大きいほど損になる。これがいわゆる規模の不経済である。これを特には、無料ユーザーを将来の有料ユーザーとして扱い、負担としてではなく育てよ。行動データで誰が支払い域地に最も近いか見極め、的確に誘導せよ。同時に無料橋の限界費用を抑えよ。例えば汎用サービスで長尾需要を低コストに支える。一言で言えば、フリーミアムは無料で配って奇跡を待つものではなく、精緻なファネルプラス育成の高額である。問われるのはユーザー獲得ではなく、ユーザーがどの瞬間に払いたくなるかをどれだけ知っているかだ。ユニットエコノミクス、各顧客は本当に稼いでいるか。収益モデルが。